相変わらず久しぶりですな。久しぶりなんですけれども、すっかり冬です。まあ冬っつってもまだね、入り口、まあ紅葉はすっかり終わりましたな。今年なんかは雪虫が大量発生して、らいことになってましたね。窓から見える山々の尾根が、白くぼんやりするぐらいでしたな。ちょっと驚きです。あそこまで多くなるっていうのはね、びっくりしましたけれども、以前、札幌市西区西野に住んでた頃は、まあ何ですかね、山にすごく近い地域だったんで、朝とかね、だんだんこう暖かくなってくるにつれて、出勤時間なんか暖かくなるにつれて、だんだんこう山から雪虫が降りてくるみたいなね、そんな感じがしてましたが、今年はそれ以上ですよね。なんでまたこんなになんていう、ところではありますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。お久しぶりでございます。稲荷新之助的妄想曲、忘れた頃に収録でもすんべえかというところでございましてな。まあ今もお話しましたが、今年の栃木札幌ですね、ちょっとおかしな感じなんですよ。あの街の中に急に鹿が現れたりとか、なんか熊が出てきたりとかね。まあ今も言いました、雪虫が大量発生したりとか、まあちょっと雰囲気違うよねなんていうようなことはずっと感じてはいたんですけれども、まあよくね、この辺の話をすると、やれ温暖化だとかね、そんな異常気象がどうしたこうしたなんていうようなところで、まあこの話はまた後でしますけれども、なんかこう煽ってくるやつらとかっていると思うんですよね。でね、この間ちょっと気になって調べてみたんですけど、今年の夏に確かこんなことあったよなと思って、調べてみましたら案の定ありました。今年のですね、8月夏の盛りですね、あの時に北海道内の熊笹の花が一斉に開花したっていうね、ニュースがありました。覚えてらっしゃいますかね、どなたかね。まあそもそも笹っていうのは、まあ何百年かに一回パッと花咲いて、でその花が咲くと笹って枯れるんですってね、で枯れた後にまた普通のその木とか、ああいったものがこう生えて森が再生していくみたいな、そんなこうサイクルがあるみたいなんですよ。でも従来だとそのあっちの方で、ちょっと咲いて、あっちの方区画が消えてね、で次の年向こうの方でまたパッと笹が咲いてまた消えてっていうところで、こう部分部分で行くらしいんですけど、今年に関してはものすごい広範囲に、笹が咲いたそうですね。まあ結局、まあ花が咲くと、まあその花粉が受粉して花粉が、まあっていうところで実がなるじゃないですか、笹の実が。どういったものがなるのか私も見たことないんでわかんないんですけども、まあ実がなりますよ。で、それが、まあ、種子がね、実って地面に落ちます、笹が枯れます、その種子を食べるのにネズミが大量発生しますっていうような生態系になんじゃねえのなんていうふうに思ったんですよ。で、まあ、ネズミが大量発生するってことは、まあ、いろんなもののバランスが崩れてくるんであって、でその当然その何山の、里山のあたりの雰囲気も変わってくるでしょうから、鹿も降りてきますわな。で鹿も降りてくると、その笹の葉、あの鹿の餌、これがね枯れてなくなっちゃいますから、まあ鹿の皆さんも何食ったらいいんだべっていうようなところで、あの木の皮食べるね。で木の皮食べちゃうとどうなるかっつうと、あの雪虫ですよ。雪虫って夏の間は針葉樹林の方にいるんですって。で、寒くなってくると紅葉樹林の方にわーって降りてきて、でその木の根っことか、あの樹皮の裏側で、あの越冬してみたいな、なんかそんなサイクルがあるそうなんですよ。で木の皮なくなっちゃうと越冬する場所なくなってどうしようみたいなね、なところでわーって増えたんじゃねえかなと思うんですよね。 で当然その鹿が山里まで降りてくるもんで、それを追っかけてクマも来るじゃないですか。なんで今こんな状況なんじゃねえのっていう、あの異常気象っていうよりもその笹のその開花がそのキーになって今こんな状態になってんのかなっていうふうに思いますよね。それともう一つの、まあ、異常気象なんかじゃねえよっていうところの話ですると、なんかのテレビで見たんですけど、前まっちゃらと言葉出しました里山、町があってね、町があってちょっと郊外の方に行って、まあ、農家があり、農家の向こう側にその山と隣接しているようなお家ってあるじゃないですか。でその山の裏側、まあ、家の裏側がすぐ林ってわけにいかないでしょうから、まあその庭とかね、そういったところで木を切りますよ。木を切ってその木の下の方にある短い木、あれも手入れしながらっていうところで徐々に山になっていくと。わかりますかね、このイメージで。徐々に山になって、徐々に林になっていくよっていうような、あの地域、これは里山の地域なんですけど、これがなくなってくるとね、その住宅街にその手入れしてないところが隣接するような形になりますよね。でそうするってと、今までこう林の中テケテケ歩いてたんだけど、急に街の中出てきちゃってさ、あれみたいな、ここどこみたいなさ、こんなところになって、わわ歩いてるうちに、まあ札幌市内街の中川流れてますから、でその川の川岸のあたりをうーっつって、なんかなんだっけみたいなことで歩いてきて、よっこらせーってこう上に上がってみたら、え街みたいなさ、そういったところで獣と人間界とのその獣界と人間界との境目がなくなっちゃってんだよね。なんかそういうところで今のそのやれ熊だの鹿だの生き虫だのなんていうのが起きてきてんじゃないかなって思うんですよね。どうなんでしょうかね。だって札幌市内で言ってもこの南区とか西区とか、例えばその西区で言うと、まあそれこそ西野のあっちの方とかね、中洲橋のあたりとか、あと平和とかね、藻岩とか、あの辺で人口が増えたって話聞かないじゃないですか。やっぱりその中央区に降りてきたら、まあうちの周りなんかでもポコンポコンビル建ってますし、どんどんどんどん中心部に人が集まってきてるわけでしょ。で全体的にこう少子高齢化してきて人口が減ってきてる中で、中心部に人が集まるってことは端っこの方は人減るわけだから、なんかその辺の境目の部分っていうのが曖昧になって、今のその札幌市内のワーキャーワーキャーになってんじゃねえのって思いますな。まあこれっていうのはその札幌市内に限ったことじゃなくて、全国各地で熊の被害ってあるっていうふうにニュース報道されてますけどね。まあその中で動物愛護団体の人たちがさ、どっかのこう行政に文句言ってんでしょ、クマを駆除するなって、駆除するなら素手でやれみたいな、でボロクソこうクレーム電話入れてるみたいなね、思うんですけど、お前クマやべえから本当にって、お前んちに話すぞっていう風に思ったりとかするんですけどね。まあよくまあそんなこと言えたもんですよね。自分の目の前にクマ現れてね、素手でやれっていうのはね、もう完全にこう対岸の火事、自分は安全なところにいて人のやってることを文句つけてるだけっていうね、なんかね、そんなこう歯がゆさと言いますか、バカバカしさと言いますかね、感じますよね。皆さんどう思いますか、最近の報道。まあ報道見ててもね、最近なんですか、ジャニーズの若いあんちゃんこの転校ちょろりやったっていう事件とかっていうのもやってますし、今その宝塚がどうしたこうしたって話もしてますわな。まあ世界に目を向けると、やれそのなんだい、あっちの方で戦争してたりとかしてるじゃないですか。でね、まあ私もその短い少ない時間の中で何が起きてるのっていうことはよく見てるんですけど、あの戦争ってよくわかんないですよね。いろんな解説動画見るんですよ。何ひろゆきとかホリエモンとか中田敦彦とか、あとなんかゆっくりなんちゃらとかっていうのを見たり聞いたりしてね、勉強するんですけど、何回見てもよくわかんないですね。 うん、なんだいってなんで同じ宗教同士で戦ってんのっていう気がすごくしてて、まあ日本人なんでそんなに宗教感は強い方ではないんですけれども、なんでなのってなんで喧嘩してんのっていうのがあるんですよね。で最近そのこのポッドキャストも、まあ、日本国内だけではなく海外の方も聞いてらっしゃるっていうのがだいぶこういろんな地域にいらっしゃるようなんですよ。まあそれが海外に滞在している日本人の方が聞いてくださってるのか、それとも海外の方が日本語の勉強するために聞いてくださってるのか、それともたまたまなんか間違っておっしゃっただけなのかよくわかんないんですけど、あんまりこう簡単なことも言えないんですけど、あの宗教感の強い人って問題起こすよねって思うんですよね。微妙なんですけど、まあ宗教ってそもそもそういうもんなのかな、なんかこう思ったりとかするんですけど、どうなんですか、イスラム教の方。イスラム教じゃないんですか、わかんないんですけど。でキリスト教の方がイスラム教の方をいじめたりしてて、でユダヤ教の方たちが迫害されてるんでしょ、なんかよくわかんないんですよね。よく私もこう、まあ、最近でこそ亡くなりましたけど、いろんなこう宗教の勧誘の人と、昔ね若い頃なんかは大通公園で、論戦を戦わせたことがあるわけなんですけど、よくいたじゃないですか、あなたの幸せを占わせてください、祈らせてくださいなんつって、で大通公園にぼーっと座ってるとさ、なんか中途半端な年齢のお兄ちゃんとかお姉ちゃんとかわーって寄ってきてさ、ね、でおでこに手かざしそうとしたりとかするじゃない。でいいですよっつって、でかざしていただいてね、であなたの幸せよみたいな感じで祈らせてもらったんだけど、いやところでねお姉さん、私の幸せって何だと思いますって言ったら答えられないじゃないですか、ね、で私の幸せっていうことも具体的に何なのかわからないで、幸せを祈らせていただきましたって言ってニコニコしてるっていうことは、それはあなたの幸せ、あなた自身の幸せが叶った部分、信仰するものに対してね、その叶ったっていうことであって、私の幸せを祈ったわけではなくなくないって思っていうような話をしたりとかね。だから旭川に住んでる子なんかね、あの子連れの宗教家の方たちがよくピンポン鳴らすわけですよ。まあ、昔はそんなにこううるさくなかったですから、でピンポン鳴らされてね、なんだええなんつって見に行くとね、真夏の暑い盛りにさ、子供が汗かきながらね、ちょっとお話いいですかなんて来るわけですよ。だから私もね物好きだからね、おどうぞなんつって、上がってってくださいなんつってね、エアコンガンガンかけた部屋の中でね、でお兄ちゃんたちにこうオレンジジュースかなんか出してあげたぐらいしてね、でどういった話なんつって、でそうするってと小さな冊子の中にね、ライオンとかクマとかね、鹿とかウサギとかね、人間とかがね、にこやかにこう暖かい日差しの中で、こう座ってくつろいでるような絵が描いてあるね、なんちゃらの証人なんていうようなところの、冊子をこう出しながら私に説明してくれるわけですよ。ねえ、ちょっと待ってくださいよと。でこのライオンとかね、クマとか、まあクマは雑食だけどライオンって肉食じゃないですかって、捕食する側と捕食される側が一緒に仲良く共存共栄ってできるもんなんすかねみたいなね、って思ったりとかね、そういうことでね話をぶっかけたりなんかするって楽しんでたこともありましたけど、まあ話がずれましたが、どうなんですか、まあ中国がね、尖閣諸島が、台湾がどうしたこうしたって話もしてる、してますしね。で仮にですよ、私がその戦争っていうかその国の指導者であってね、あそこの地域が欲しいって思うわけじゃないですか。でそれはその陣取り合戦みたいな形で、ここの地域は私の地域にしたいって考えてるっていうのもあるんだけど、その今ってそうじゃなくって、台湾なら台湾のその産業が欲しいとかね、半導体の市場を席巻したいとかっていう気持ちの中で、戦争仕掛けたり占領したりとか脅したりとかするわけでしょ。で仮に中国が台湾にわって攻め込んでいって台湾全土をぶっ潰しちゃったとしますよ。でそうするってと、 その生産工場まで全部潰したことになりますよね。でそうすることによって何のメリットがあるって思うんですよね。そうするとなんかその本当にこうドンパチするようなことは中国は台湾にしないんじゃねえかって、わきゃわきゃ騒いでるだけなんじゃねえのって楽観的に考えたりとかしますけどね。どうなんですかね。でその中国が言うところの台湾がね、どこまでが台湾としてるのかっていうね、微妙なところですよね。怖い怖い怖い、怖いですよ。本当にどんなになっていくのかわからないですよね。この今、まあコロナを超えた、世界的なこう何感染症が大流行りしたこの時期っていうのは多分20-30年後か、まあそれとも200-300年後か知りませんけれども、その頃の歴史の教科書出るんでしょうね。ね、スペイン風邪が流行りましたとか、ペストが流行って戦争が早まりました、戦争の終結が早まりましたとかっていうことを教科書で習ったじゃないですか。習ったのが言ってたじゃないですか。でそれと同じような感じで、コロナっていうの、新型コロナウイルスが蔓延して世界経済がすごい停滞した時期が3年間も続きましたなんていうことが歴史の教科書に載るんでしょうね、なんていうことはこの間もちょっと喋りましたな。まあざっとね、そんな雑感ではないですけれどね、気な臭いですな。やるならやっちまえばいいと思うんですけどね。まあやらないんでしょうね。だってやらないで完全にその消費することを継続させた方が作ってる側としては儲かるわけじゃないですか。消費してくれる市場が続けば続くほど生産する側っていうのはお金持ち、お金儲けが継続するわけでしょ。でこれで仮に核ミサイルなんかをチュドーンってやっちゃうと消費する市場がなくなるってことですよね。でそうすると生産する側っていうのはね、お金儲けできないですから、それはちょっとどうなんだいっていうね、そんなことも考えてんじゃないかなとかって思うんですけどね。ただ分かんないですよね。世界大戦2回もやってますから、もう3回目だとかっていう人もいますけどね。まあ取り留めのない話をしていますけれども、まあいつも通りですね。まあやってる私にも問題があるんですけれども、先ほどもちらっと申し上げました、世界各国の方でいろんな風に聞いてくださってるんですよ。まあだいたい8割ぐらいが日本の方なんですけれども、まあ数パーセントですけどね、アメリカの方この間 10% に増えましたね。で次にあるのはドイツの方ですね。その後はパパパッと細かく、まあ各国の方なんですけれども、私もね、なんかメッセージもらえるとちょっと嬉しいよななんて思いながら、このポッドキャストをダラダラと収録してるんですけど、考えてみたらそのメッセージの送り先を書いてないっていうねいかんともしがたい、いい加減な感じですよね。ただインターネット上でですね、稲荷慎之助、この漢字の綴りで、検索していただけると必ず私ですから、唯一無二というところでの、お名前で、インターネットの世界にはおりますんで、まあよろしければですね、検索をしていただきながらというところでございますわ。まあインターネットがねすごく流行って、流行ってというかね、もう完全に当たり前の日常になっちゃってますけどね。この間もなんとなくこう YouTube をザッピングしてる中で、チャップリンの映画がねいろんなとこで上がってたんですよ。で久しぶりなんつっていろんなのをまた改めて見たりなんかするとね、ふと思っちゃいましたよ。例えばその何ですか、情報伝達のことで考えると、まあ今までは伝聞でしたよ、口づてでいろんなところの噂が流れていきますよっていうところで、まあ何ですかね、ギリシャの時代なんですかね、よく分かりませんけれども、そこで、 どんどんこう広まっていった部分もある。でそのうちに活版印刷なんていうのができてね、今までよりもちょっとだけ情報伝達が効率よくできますよなんていうとね、その、活版印刷を使って、まあ、いろんなプロパガンダをしたりとか戦意高揚させたりとかっていうところでまたポコッと戦争が起きますわ。まあそれが第一次世界大戦なんですか。でそうこうしてるうちにそのラジオですとかね、映画、まあ、映像を使ってね、いろんな情報伝達をするようになり、新しい情報伝達の方式が生まれると新しい戦争が生まれてるなとかっていうことを考えたんですよ。ね、インターネットが流行ってきてね、コンピューターの発達によって湾岸戦争みたいなさ、あんなゲームの世界みたいなチュドーンとかっていうのができたわけでしょ。で今その SNS の広がりでもって、やれ Twitter だ Facebook だね、まあ、Twitter って今言わないんですか、 X だとかね、 Facebook とか Instagram とかいろんなその新たな情報伝達の方式が生まれて、そのロシアがねウクライナに攻撃しましたよとか、いろんなフェイクを入れたりとかね、やってるわけじゃないですか。で昨今こう流行り始めたその AI ですね、生成なんちゃらなん AI ですよ。でそういったところでまた情報伝達の方式がちょっとずつ変わってくると、また新たな戦争が起きてくるんじゃないか。まあ技術の発展っつうのはどんどんどんどん日進月歩ですよね。秒針分歩っつうんですかね、どうかわかんないですけども、それぐらいに発達してますから、まあ今は普通にねチャット GPT とか、あと何ですか、なんかコアなんとかとか、コなんとかとかっていうマイクロソフトとかで出してる AI 生成 AI どっちよくわかんないですけど、私も使えますからね。まあそういうのが新たな分野が発展することによってまた違った形でね戦争が起きるんじゃないかなって思いますわな。まあそれがすぐねターミネーターの世界みたいには、なるかどうかっていうところでもあるんですけれども、まあそれはまた別なお話になるでしょうから、今いろんなところでねソ連とウクライナとかあっちの中東の方ですとかでワーキャーやってる、でその中国が台湾に向けてどのこのやってるっていうところで、避けて通れないのかなと思いますわね。まあただ、まあ、私はもうこう体に基礎疾患もありますし、まあ50も過ぎたんで徴兵されることはないでしょうけれども、まあ今の若い人たち、まあ40歳以下の方々ですね、このままでいくとあなたたちが戦争に行って戦うことになりますから、頑張って行ってきてくださいっていう責任極まりないね。まあんなことを喋りながらなんですけれども、まあ今開始からもう23分経ちました。久しぶりなんでね、なんかバラバラと喋ってますけれども、まあ実際今日久しぶりに、まあかみさんがいないんでね、やり始めてるんですが、まあいろいろねこう収録するのに準備をする、何喋っかなとかね、あそういえばあっちどうだったかなとかっていうのをいろいろこう一回見直しながら喋ること考えるんですけど、最近こう復活した C 恵子先生の占いですね、こう定期的にこう配信してくれてるブログが閉鎖されてました。せっかくね改めて見つけて、おいいなと思ったんですけど、新たな C 恵子先生どこにいるんだろうっていう、ところで、占いのコーナーはまたしばしお休みと、いうところでですね、この時間間をどうやって潰してったらいいんだろうっていうね、感じでお話をしながらでございますけれども、この後そうですね3分ぐらいで、お話できるところですか。あこのねあともこの次も収録しようと思ってるんですけど、この次の収録ですね、2本撮りするつもりですが、仕事の愚痴です、仕事の愚痴を喋ります。私の仕事を知ってる方、以前一緒に働いたことある方、そして今一緒に働いてる方、交互期待ね。まあそうですね AI の話で言うと、 まあ、生活の中ですごい変わった、こと、パソコンがこうわーっと普通に普及されるようになって、自分の机の上から電卓が消えましたよね。Excel あるからね。で、携帯電話がバーッと普及されることに普及したことによって、あの電話帳がなくなりましたよね。で、スマートフォンが生まれて手帳がなくなってね。で、今も言いました、あの生成 AI ですか、 AI チャット GPT とか、この辺がわーっと普及してくると失われるものって何なんだろうとかっていうことを考えちゃうと、何なんでしょうかね。なんか正しいとか正しくないとかって、そういう判断する機能、脳が、俺たちが持ってる機能が失われちゃうんじゃないかなとかってぼんやり考えちゃいますよね。返してはくれるけど、それが正しい情報なのかっていうことじゃなくて、その情報が正しいことなのか正しくないことなのかっていうことを判断する能力がなくなっちゃうんじゃないかな、なんていうことを考えたりしながら、一旦終了します。5分で爆睡睡眠動画、 YouTube によくありますけど、3時間もあるんですよね、あれ。